こんばんは。
こんばんは。
どうも。
はい。今日は7月の何日でしょう。16日の21時を迎えております。チャンネル何だったっけ。一瞬忘れたからちょっとなんかジングルが忘れちゃったな。
チャンネル桜本社スタジオから
より生放送でございます。はい。桜地第何回でしたっけ。
第15回
ですね。15回
ランクがあったので。
すいませんね。今日のテーマこれですね。はい。俺たちの靖国ということで、靖国神社の問題とか靖国の諸々についてちょっと考えていきたいなと思います。
はい、
はい、というような感じで、今日のお相手は私フリアと
斉藤と、
私 MC ケラと
卑弥呼でお送りいたします。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願
いします。よろしく
さてさて、先週は私一週休んでおりましたが、
無事に帰ってこられましたね。
恥ずかしながら帰ってまいりましたみたいな、横田さん的な横井さんか横井翔一だはい、ちょっと近況というかいろいろご報告なんですけれども、
はい、
北海道 JC っていうですね、はい、青年会議所というところが、まあ、全国にあるんですが、はい、そこの北海道 JC に招かれて根室市に、先週は行っておりまして、
はい、
今週の月曜日に帰って、参りまして、
うん、
まあいろいろ西村浩二先生とか勝山幸子さんとか、
うん、
を一緒にちょっとこうパネラーという感じで喋らせていただいたんですけれども、
はい、
ご苦労様です。いやちょっとやっぱり飛行機がねちょっと怖かったですね。
あでも初飛行機、
いやいや7回目なんですよね。
嫌いなあの飛行機。
そうなんですよ。でまず羽田から新千歳、
はい、
で新千歳から、あごめんなさい、羽田から新千歳がまず1回、
はい、
そこから札幌にもう1個丘珠空港っていうのがあるんですよ、
はい、
で丘珠から釧路までが1回と。
あ、なるほど。北海道内でもう一度乗り継いで、
それが往復なので4回乗ったんですよね。
おすごい。
でこれはだから
慣れたんじゃないですか。もうでも
いや慣れたじゃ慣れたんですけど、
なんかずっと毛布かぶってたっていう話を。
そうなんですよ。それでね行きはねスカイマークを使ったんですよね。で、はい、スカイマークのこの、小型ジェットでボーイング737の800ってやつなんですよね。でこれが80人ぐらい乗ってるんですよ、乗れるんです、で一番後ろの席にしてもらって、で毛布をかぶって離陸の時はこう外界からシャットダウンしてこう俺はまだ地面にいるんだっていうことを言い聞かせて飛ぶと、
は
い、そしたら
もう自己暗示かけて、
その何年5年ぶりか7年ぶりかそのぐらいの飛行機なんで、ちょっともう乗り方がちょっとよく分かんないんで乗った途端にすいません、ちょっと後ろのリクライニングをね倒してもよろしいですか、どうぞどうぞってこと倒して、もう寝る、もうお酒
ぐいぐいやっちゃって
ないで、間でお酒をもう酎ハイ3本開けてでもう酔いっぱらいながら飲んだんですよ、
はい、
そしたらスチュアーデスさん、今 CA っていうのかな、はい、その人が来て、お客様、ね、お休みのところ申し訳ございませんが、はい、離陸時はリクライニングを戻していただきませんとって言われて、はい、あそうだったんだと思ってまた戻しますよね、うんうん、でまあ飛びますよね、
うん、
まあこういうね漫画を買っていったんですね、
はい、
こう僕今読んでるんですけど、このお問い埋め語りという森かおるさんのね、これカスピ海の19世紀の話で、これすごく好きなんで買っていったんですけど、もうこの読む暇もないもうビクビクってもうペラッともうめくれなかったですね。
面白そう。やっぱり恐れが
勝
った感じですか。
そうなんですよ。
ふわって時はどうしてました。
大型ジェットじゃないので、小型ジェットなんでまだいいんですよね、
まだ G がかからない感じ。
ところがね、行った時にその雷が鳴るんですよね、こう光ってるんですよね。だからガンダムファーストの第何話かでランバラルが初めて地球に降り立った時に、その雷が分かんなくて、これが連邦の新兵器かって言ってびっくりする場面があったんです。あんな感じですよね。ビックって、
ちょっと分かんないや。
残念ながら僕も分からない
です。いやそんな感じでやって、それからまあそこで北海道札幌着きましたよね。それで岡玉から今度プロペラに乗ったんですけど、それがですね、今度札幌での北海道の同じ県内の航空なんで、これ、うん、ハックっていう北海道エアシステムの SAB340B っていう、こう機体に変わるんですよね、うん、これ36人乗りなんですけども、うん、ちっちゃいんですよ、
バスぐらい、ちょっと大きめのバスぐらい、
プロペラなんですよ、プロペラ、プロペラですよ、
プロペラ機、
はい、
ああでもそうですよね、なんか
そう
少し短い距離だったらプロペラ機もまだありますもんね、
らしいんですよ。でタラップがなくて、わざわざ飛行場の中を歩いて乗るんですよ、はしごで、昔の平壌空港とかの感じ
行ったことわかりますまず例が平壌空港って
そう、それで のダーって飛ぶんですよね。でも最高時速がね450キロなんですよ、ジェット機ってのは800キロぐらい出ますけど半分ぐらいしか出ないんですけど、
遅いんですね。
それでグワングワン揺れるんですよね。うん、でもまあ着きましたからね、
よかったですね。
よかった
ね
無事それをかけ2回やったと。で帰ってくる時の釧路空港に、まあ根室から釧路って150キロぐらい離れてるんですけど、そこは車で行ったり来たりしてるんですけど、はい、帰りは5分前に着きましてね、釧路空港に発車っていうか離陸、
超ギリギリじゃないですか。
いやもう本当大変でしたね
いくら道内線とはいえ、
いや本当に大変で、最後でまた僕札幌にまた一泊して3泊4日だったんですけど、札幌からあの羽田に帰ってくる最終便に乗ったんですけども、それも僕あのもうあんまり慣れてないもんですから10分前に着いたんですよね。
でなんか
もう汗だくであの新千歳空港の中を、最終便だからもう夜の11時半ぐらいですよね。
それ逃したらっていう、それ
もうここにもうこういうこのカバンを抱えてですね、乗せてよみたいな感じでもう汗だくになってですね、乗せてよみたいな感じでようやく乗れましてね、うん、そんな感じだったんですけど、あのまあ楽しくもあり、その模様はちょっとブログにもいろいろ書いたんですけど、なかなかあのちょっと温暖化してるんじゃないですか札幌って。なんか
そうです、
ちょっと暑かった気がするんですけど、うん、僕7年ぶりに行ったんですけどね、ちょっと暑かったかなっていうのと、あとあの僕は全然分かんなかったんですけど、その北海道 JC ってあの40歳以下の人なんですよ、会員が全部、
で
若いんだ。そうなんですよ、
で会で一緒だもん、ね、
その人の中の一人が、あれ古谷じゃんって言われたんですよね、
うん、
僕に、
で
僕は分かんなかったんですよ、はい、そしたら僕の大学の時の同級生がいたんですよ、
たまたま偶然。
そう、大学だって大阪、
あの地元に付属校があるんですけど、それが結構多いんですけど、まさかいるとは思わなくて、で僕は全然分かんなかった。なぜかっていうと、あの20キロ太ったって言うんですよ
見た目が分かんなかった。
そうそうそう
そ
う、
その頃とは全然違うと。
いやそうなんですよ、そうなんですよ。ですごいね、とにかくなんかいろいろ食いましたね、
うん、あやっぱり北海道はご飯美味しいですもんね。
根室市に行った時にやっぱり残念だったのは、あの北方領土は見ることができなかったんですよね。あの霧がすごいんですよ、
天候の、
あのなんか常に霧の街なんですよ。だからよっぽどなんか海岸沿いに行ったり知床の方に行かないと、はい、ちょっと国後島とかちょっと見れないみたいなんですよ。それはちょっと残念でしたけど、かなり、うん、かなりまあまあ、ハードでもあり楽しくもありというような感じでしたね、うんうん、こんな感じで、
はい
はい、あの昆布、あの今日ねこれちょっとお土産なんですけど、これどういうお菓子かというとですね、いただきました、これトラピストっていうんですけども、函館に、はい、あの修道院がありまして、はい、なんかそれちょっと名物らしいんですけど、あの戦時中とかこう結構弾圧とかされたんですよ、キリスト教だから、
うん、
でそれで戦後あの再建、そうそうそう、戦後再建されて、その修道士だから女性ですよね、海女さんが、バターとかでこうなんかアーミッシュみたいな感じでこう手作りして、でそれが有名になったのがこのトラピストクッキーっていうやつなんですけど、
すごい美味
しいですねこれね。札幌北海道って言ったらまあトラピストか六花亭かという、その二択なんですよ。でちょっと六花亭の方はあの生ものなんでクール瓶じゃないとちょっと今の時期厳しいので、ちょっとこの乾物の方にしてみました、
ありがとうございます
ありがとうございます。
ぜひ、あの、
スタジオの方もぜひお願いします。
はい、美味しいです。
ぜひお召し上がりください、
は
い、
あ今日会場のお客さん
にも、皆さんにも配ってますので、こういうあれもありますのでね、プラス面もぜひいらっしゃったらいいと思いますよ、はい、
多分あのなんかお茶と一緒に食べれればちょっとね、あのやっぱり天然なんでボソボソしてますでしょ、ちょっとボソボソして、
でもね、なんかバターの味がすごい美味しいですね。
すごくシンプルですね、
紅茶とかを無糖で飲みたいな、
それはすごくいいと思いますね、というような感じでしょうか。あのもう はっきり言ってやっぱり慣れないですね、飛行機がちょっと、
うんうん、あそうです、
うん、何回乗っても
なんかねこうおかしいと思いますやっぱり飛行機って
鉄の塊が飛ぶなんてって
そうなんですよ、だから人間はああいうことしちゃいけないんじゃないかな
ガンダムはいいんです。でも
ガンダムはだってあれは空飛ぶっていうか、そのあれは武装戦闘用ですから、軍事兵器ですから、
そういう問題なんだ
民間人がなんか空飛ぶっていうのは恐れ多いっていうか、なんか青函トンネル作った意味ないじゃないですか。だって
じゃあスカイマークもなんかミサイルかなんか積んでれば
オッケー、
いやオッケーですけ
ど、人型だったらオッケ
ーいやまあ軍用機だったらまあいいですけど、
フリアさんがニュータイプだったらオッケー、
まあそうですね、ザクをキンピーンとか言ってザクを3機ぐらいまとめてちょっとですけど、でもあれですよね、プロペラ機で昔はあれで戦ってたっていうことを考えたら、うんすごいなと思いましたね。
すごいですね。
だから36人乗りって多分昔の軍用輸送機ぐらいだと思うんですけど、あれで銃つけて戦ってたとすれば、まあ ああと思いましたよね。うん、はい、そんな感じです。ありがとうございました。
お帰りなさいませ。
お帰りなさいませ。
無事帰ってこられて。
どうもどうも。
じゃあちょっと斉藤さん。
はい。
はい。はい、
僕はですね、まあ。
なんでタオル巻いてるんですか。
あ、なんでだと思います。
はい。なんでですか。
これですね。
鳥があるんですね。
見えるかな。
鳥居。
映ります。
鳥居。
鳥居。
あ、
鳥居荘っていうこれ旅館の あの。なんていうんですか、そのアメニティっつうんですか、行った時にくれるタオルで、これ岩手県大船渡市 あの旅館で僕がよくお世話になってるところなんですが、
大船渡といえばですよね。
そうなんですよ。で、実はこれ鳥居荘さん、まあ、旅館なんですけど、その本館と別館みたいになんか建物が2つあったんですけど、やっぱり、この辺津波で一つが流れてしまわれたということで、今はもう一家 あの本館の方だけが営業されてるんですが、この夏もう営業再開されて、頑張ってらっしゃるんで、もし大船渡行かれる方はですね、
ぜひ
電話番号は、
こちらで
0192-27-4180
ですね。斉藤くんの紹介というと 10% オフ
ならないな。勝手なこと言うな。
なりませんね。はい、なりません。勝手なこと言いました。ま
あ、おかみさんもすごいいい人で、行ったらきっと優しくしてくれると思いますんで、
お茶の一杯も出ますんで。
はい、あ、そう、思い出した思い出した。はいはい、そうだ。先週僕一応電話で言ったんですもんね。
う
ん、電話で最初だけちょっと。
そうですね。
あ、そうですね。失敗しちゃったって。
ワイマックスがさ、使えないんですよ。その。根室市釧路は使えるんです、うん、釧路は使えるんですけど
根室はダメなんです。
根室ってね3万人もいないんですよ、人口が。昔はもっといたんですけど、そのロシアのせいで漁業権が圧迫されちゃって漁民が減っちゃったので半分ぐらいになっちゃったんですよ。だからその旅館もエアエッジだったですよ、
エアエッジ、
う
ん、
そう 64kbps。
エアエッジってなんか
PHS の回線なんですね。
江口洋介が昔 CM してた。
そうなんです
。そこまでは知らない。
64kbps で実際どのぐらい出てたのかちょっと不明ですよね。ニコニコもまともに全然
だってなんか
話せなかった。
コメントでどの子の言われて
走った方が早いぐらい。
すんごい反応遅かったですもんね。
そう、そう、そういう環境でしたね。
高速で国際電話的な国際通話よりもなんか遠い感じでしたもんね。
そうでした。
国際通話の方が早いですよね、
多分。多分早い、
まあ普通
国内なのに
何なんですかね。結構厳しかったです、環境が。
まあ、まあ地域によってはじゃあ整ってない、
もしかしたら光ファイバー行ってないかもしれませんね。そういうなんか電気屋にそういうのあっても良さそうでしたけど、なかったから、もしかしたら ADSL なのかなっていう気がしますけど、まあすみません。あ
で、斉藤さん、鳥居荘に何回泊まられたんですか。
何回ぐらいだろう、もうなんか5、6回ですかね。
あ、じゃあその被災地に行かれた時にって感じですか。
被災地に行った時はもうその現地にはもうボランティアの方とかが泊まる場所がないっつんで、もう開けてらっしゃったんで、僕行った時はもう満帆だったんで、
あ、そうなんですか。
僕はもう友達の家にその時は泊めてもらったんですけど、ね、また夏休みシーズンで手伝いに行かれる方は、
一泊おいくらぐらいなんで、
そのコースっていうか食事があったり、
泊まりとかでは別だっていう感じですか。
多分3,000〜4,000ぐらい、
安いですね。
素泊まりだった、
安いです、
確かぐらいでした。ちょっと調べ、
ネムノの旅館って6,825円でした、ね、
素泊まりで。
いや、その北海道 JC が来るからって言って多分あんま安くしてくれなかったと思うんですけど、
団体さんのあれでってこと
ね。いや、団体じゃなくても多分シーズンだから。
あ、そうなんですか。
とか結構高かったですね。
すみません、ちょっと正確な料金僕も把握してないんであれですけど、は
い、ぜひお問い合わせください。
はい、はい、お願いします。
はい、という感じですか。
はい、こんな感じ
です。はい、斉藤さんでした。
鳥居さんの宣伝だけですか今回。
のみ。
そうですね、僕も、はい、そうですね、今週1週間ってことで、まあ本当に今日なんですけど、
はい、
今日、三鷹祭りに行きまして、はい、それなんで、まあ、この着物で今日は来たんですけども。
いいですね、
ちょっと立って
くださいよ。
立ちます、
はい、
お腹もちょうど出てるんでいい感じなんですけど、
行きじゃないですか。
男性 の和服は、
はい、和服で今日は行ってきましたので、で、まあそうです、さっきちょっと軽く話したんですけど、
はい、
この今日、着物とこの麦わら帽なんですけど、全く同じ格好の人に会ったんですけど、年の頃だいたい75歳ぐらいのおじいちゃん。
おじ
いちゃんと全く同じ格好してると思って、
格好が丸かぶりだったと。
完全にかぶりましたね、
おじいちゃんと。
だいたい、もうこの 黒の着物に、はい、紺の帯で同じようなこういう
帽
子かぶってて、でもまあ75歳ぐらいのおじいちゃん
なんかケイラさん菅原文太みたいじゃないですか。かっこいいっすよね。
あそうですか。
かっこいいっすよ。
まあだってお顔がもう日本男児そのものですもんね。
もう眉毛の感じがあれですからね。
俺は
え、俺
ダメか。
最近若者の感じ
が
いや、そういうの持ってないんですよ、いつか買おうと思って。
まあでも確かに完全に僕多分フレアさんの髪型絶対似合わないですもんね。
あ、そうですか、
ね、顔的にも。
あ、帽子だけ取ります。
ちょ、かぶ
これいきます。
あ、僕ね、頭でかいから入らないです、入らないんですよ、本当に、
はい、
そんな恥をさらしてしまうので、
でもまあすごい、まあそんなおじいさんに出会いつつなんですけど、はい、やっぱ御霊祭り、まあ、今日もね俺たちの靖国なんで、ちょうどまあかぶるんですけど、まあ若い子すごい多くて外国人もやっぱ多くて、で思ったことは、まあ、今日この後もまあ本編で話すんであれなんですけど、あ、でもちょっとびっくりしたっていうのが、外国人の多分まあ観光客の人だと思うんですけど、がちゃんと鳥居の前で一礼して、立ち去る、帰る前に一回一礼をちゃんとして、誰かが教えたのかちゃんと自分で勉強してきたのかと思うんですけど、それを見て俺もあって思ったし、多分その周りの人たちもこうふっと見回したら、一礼してるっていう感じで、それを見ても一礼したのかわからないけど、若い子たちとかもそれを見たのか、一礼して行ったりとか、女の子同士でこうキャイキャイしながら、なんかこう一礼した方がいいのかねみたいな感じでちゃんと一礼したりをするのを見て、なんかねこううるさくわーわー言うのも、
斉藤さんのご顔がちょっとい
やいやいや別に、
まあ本編でまたその辺は触れるんであれなんですけども、だからね俺もうるさく本当は言った方がいいのかなとかも思いながらも、まあ自分はもちろんちゃんと一礼もするし、ちゃんとやっぱりね何のために行くんだって言ったらね、英霊の方々に、のために行くわけだから、まず第一に英霊の方々をって考えて、やっぱりちゃんと一礼もする、作法をできる限り自分の知ってる限り守らなきゃいけないと思うけども、ある程度そういうちょっとライトな感覚でやってる人たちでも、見たら多分ね周りの人もそういうふうに、あ、そういうふうにやるのかなって思ってライトに入れたら、いいのかなっていうふうに思ったり、あとはちょっと今日あの、あの本番なんですけども、結構もう昼ぐらいから飲んじゃってるんでそれをまずあの、今日あの来ていただいてる皆様と、視聴者の皆様にお詫びさせていただきます謝罪の方をさせて
謝罪と賠償、
賠償の方はあの、はい、一切受け付けませんのでよろしくお願いいたします。
結構ニコ生だと分かんないですけど結構ね、赤いですよね。
そうですね、赤いのが、
ちょっと御霊もお祭りなんでね、
ちょっと今日もお祭りなんで、
しょうがない、
何杯かやっつけてきちゃってるんですけども、
まあ、でもまあ全然あの乱れてらっしゃらないんで、ね、大丈夫だと思います、
もう少し乱れさせたければもう少し飲ませてくださいあ、は
い、なるほど、
まあ、そんな感じで、まあ、でも今日の話にもあるんでもうこれこの辺にするんですけれども、やっぱりでもいいなっていうね、お祭りにいい、なんかすんげえ金髪のね、ピアスジャラジャラのなんか若い子とかが来てたんだけれども、でもいいよって、お祭りだし、
ちゃんと礼し してました。そいつは、
その子はしてなかったんじゃないかな、まあすれ違っただけなんであれなんですけど、なんか本当もう獣みたいな感じのね子もいたけれども、
獣、
まあでもね、まあ自分がねそんな偉そうなこと言えるような立場でもないなとも思うし、多分まあちょっと前ぐらいまではそんなのと同じだろうなっていうのもあるし、でもまあお祭りってやっぱりいいかなっていう、日本のまあ、堅苦しいとかシャチホコバった話じゃなくて、
お祭り、
なシャチホコバった、
シャチホコ、
シャチホコバった、感じではなく、まあその肩肘張った感じではなく、お祭りをただお祭りとして楽しむ日本人の心っていうのは、いいもんだなっていうね、ふうに思いました。そんな今日でした。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ私は、
はい。
はい、今日浴衣で来たんですけど、
じゃあ立ってもらいましょうか、
はい、あ、どうもどうも、こんな感じでですね、
満席、
すご
いな、大和なでしこ、
はい、
あ、そう、サッカー勝ったもんね。
これはね、あの御霊祭り行きたかったっていう思いを
浴衣にぶつけた感じで
浴衣にぶつけました。はい、
結局行かれたんですか。
一回も行ったことないですね
あれ今日は終わっちゃいますよ、今日で、
今日までですよ、
今日まで、
だから皆さんの写真とかをね を見て
行った気持ちになって
行った気持ちになってね、はい、っていうね、まあだからちょっと私はちょっと今日はあのニュース的なことを話そうかなと思って、はい、あ、すみません、ちょっとこれ見ていただけますかね、
はい、
これ出してなかったな、大丈夫、はい、政権交代を目指す市民の会っていうのがあってですね、はい、で市民の党っていうのもあるらしいんですけどね、うん、なんか菅総理と鳩山、うん、元首相がですね、はい、黒すぎる関係があるらしいんですけれども、はい、ちょっとこれ持ってていただきます、こうやって、はい、すいません、
あ、
はい、はい、これね、はい、ニュースアンカーっていう青山茂春さんがキャスターをやってる、はい、
関西のですね、
関西の番組でですね、7月13日水曜日17時から放送されたものをなんか文字に書き起こしてくれた方がいるので、それをちょっとね見たんですけど、うん、拉致事件容疑者の長男が関連する政治団体に菅総理と鳩山前首相が多額の献金を2人合わせて7250万円していたという問題、これ先週ね、カオルさんも言ってたやつなんですけど、これね、民主党ものですね、今まで拉致問題を熱心にやってきたと思われる議員までも含めての非常に深い闇があったということなんですね、うん、でこれは鷲尾栄一郎拉致問題特別委員会理事の人と、あと黒岩隆弘さんっていう法務政務官で、2人とも新潟の民主党衆議院議員だそうなんですけれど、この鷲尾さんは民主党の中ではいわゆる保守派だと言われてて、拉致問題に熱心で拉致被害者の家族の人と会ったりしてると、ね、で現在衆議院の拉致問題特別委員会の理事をしていると。で、この黒岩さんっていう法務大臣政務官っていうのは法務省の中の政務三役の一人で、公安捜査庁の情報を知りたいと言った時に公安が断りきれないような立場にあるそうなんですね、うん、なんで北朝鮮とかについて、まあ、機密情報に直接触れると、まあ、そういう人たちがですね、まあ、関わっていたそうなんですよ、この問題にね。でこの図にあるんですけど、なんか、なんか政権交代を目指す市民の会っていうのに、その拉致問題に関わった容疑者の息子さんが、やってるらしいですね、
うんうんうん、で立候補しましたもん ね、
そうそうそう、それと、市民の党っていうのが事務担当者が同一人物だそうなんですね、うん、でこの市民の党っていうところの所在地が、うん、鷲尾栄一郎東京応援団と鷲尾会っていうのが、うん、所在地が一緒らしいんですよ、この市民の党、
うん、まあ、一体になってるっていう、
うん、一体になってると。でさらに鷲尾栄一郎東京応援団の代表者は、うん、市民の党の代表者らしいんですね、うんうんうん、で事務担当者が市民の党の事務担当者で、鷲尾会の方も会計責任者が市民の党の代表者で、事務担当者が市民の党の事務責任者という、
あ、事務担当者ほぼですからもう同一ですよね、
一緒らしいんですよね、うん、でこれアンカーで要は関西ではやってるけど東京で見ないですよね、
うんうん、ニュースでやってるの多分テレビを持ってる人は、ね、見てると思いますけど、やってるのを見てはいないですよね、きっと。
そうですね、で、うん、ちょっと話題は変わるんですけど、今日ね、なんだっけ、住民自治基本条例に反対する市民の会っていうのが、発会式があったんですね。で私この132チャンネルで生中継をしてたんですけど、今日昼間ですね、はいはい、でそれは要は住民自治基本条例っていうのは地方自治の問題に外国人とか、ものすごい若い子とか、あとはその市民っていう定義が、あ、これもう大丈夫です、ありがとうございます市民っていう定義が、うん、なんかその町で活動している団体の人でも市民っていう定義になっちゃうらしいんですね、だからプロ市民の人とか、ね、そういう人たちが要は住民自治条例とかに、うん、参加できちゃうような条例が今全国で、
どこですか。
いやもう日本中で
いろんな自治体
で、いろんな自治体で200ぐらいだらしいんですよ、はいはい、あるもう制定されちゃったらしいんですよね、
あ、そう自治体、
そうで、それに反対して何とかこう方法ないんだろうかとか、うんうん、今制定されようとしてるところに行って反対しようとか、うんうん、そういう試みをしようという会がね、
できたと、
できたと、はあはあ、でそれ村田春樹さんっていう外国人参政権に反対する 会の方が会長をやってるんですけど、でそれをとやっぱちょっとつながってこない、これそんな直接的なつながりはないですけど、要はそういうだから外国人に対してある意味甘いというか、まあスパイ防止法とかあったらこの菅直人さんとかね完全にアウトですよね。でもこの菅直人さんとかそういう人たちが所属している民主党が外国人参政権とかめっちゃ推してるんですよね、っていうのからしてね、で要はなんかまあ直接的なあれはないけれども、こういうのもちょっとどんどん見ていかないと、
まあ、複雑な絡みがありそうな感じは。
そうなんですね、まあ、ちょっとこのね献金に関してはまた多分ね、青山茂春さんもそうですし、チャンネルさくらのキャスター の、すっごい大高美希さん、大高美希さんも、自分のコラムでやってらっしゃったんですよ今週ね、だからそういうのもちょっと見ていただいて、ぜひ皆さんも注目していただきたいなと。
なるほどね、まあね、ヨーロッパとか EU なんていうのは外国人同士でこう、お互いのこう地方自治みたいなのに参画、させるような、ね、フランス人なんだけどドイツのコミュニティに入っていくとかね、スイス人なんだけど、オーストリアのなんか行政に入っていくとかありますけど、まあ、日本はヨーロッパではありませんので、まあ、その辺はちょっと甘いというか未整備ではありますよね。それは思いますね、
だからこういうね、献金の問題とかもそうですけど、本当にものすごい無法地帯なんだな日本はと思ってしまうんですよね、こういうニュースとか、あとはそういう会が発足されたりとか、
地域の地方自治に外国人が入っていくっていうのは別にそれ自体は悪いことではないと思いますよ。それはヨーロッパでもそうなので、ただそれが明らかにね、組織的に日本を敵対するような国があるから悪いわけでしょ、
で、またはその外国人だけが、ね、住民自治基本条例に参加できるだけじゃなくて、その市民の定義っていうのは曖昧すぎて、要は
市民っていうのは国防を担わないと市民じゃないんですよ。
でもそのね、中にその制定されてる町づくり基本条例っていうのもあるんですけど、それはもうかなりそのプロ市民が自分の好きなように、じゃあここ例えば沖縄に入ってって沖縄の住民自治法、自治基本条例が制定されて、でじゃあ沖縄は今日から中国の属国ですっていうことも憲法を超えてできちゃうっていう条例なんですよ、これって。で憲法違反だって言われてるんですけど、どんどんいろんな町で制定されているという危険なものなので、
それだったら裁判でということになりますよね、
まあ、だからそういうのが、
それを知らない人の方が多いままどんどん制定されちゃってるっていうことが危険
で、結構聞こえはいいから、その市民が参加できるとか、外国人がね、そこに住んでる外国人なんだからいいじゃないかっていう話もあるんですけど、ぜひこれはちょっとググっていただいて、
僕はその外国人がインド人とかパラオ人ならいいと思いますよ。
そうですね、
それが問題なのは、ヨーロッパはそういう敵対関係ないですから、冷戦が終わりましたから、日本の周りはそうだからっていうのが問題なんですよね。それこそが全て
で、なおかつ敵対しているであろう人たちこそがそれに熱心になるっていうことがね、
そうですね、
一番危ないっていう。
そうですね、
日本は北とも国交ないですからね、ヨーロッパでそんなことありえないですから。
まあただね、だから総理大臣がこういう感じでやってたりとか、もう油断しておけないなと思って、もう最近ニュース見るとすごい疲れちゃってね、そうなんですよね、
やっぱり緊張。こういうこと言うとすぐなんか外国人を差別するのかとかね、排外主義だとか言うんですけれども、そうじゃなくて、それ いつも言うんですよ、ヨーロッパではやってるじゃないかって言うんですけど、ヨーロッパはお互いに敵対関係がないですからね、だって EU なので、そうじゃなくて東アジアはまだ冷戦なんだということを、理解しないと、こういうことを言うと排外主義だというバカな人がいるんですけれども、そうじゃなくて、明らかに我が国に対して敵対する国家の人が市民ずらして入ってくること自体が問題なのであって、それ僕別にパラオ人だったらいいと思うんですよ。
パラオ人、
パラオ人人口少ないですけどね。それが目的、
まあ、だからそういうことにちょっと注目した今日の、
ニュースだ、
はい、今日のニュースっていうか、まあ、今週の私でした、はい、以上です。
はい、
ちょうど ど30分ですかね、
はい、はい、いい時間になってまいりました、うん、ということで、はい、本編いきましょうか、
はい、
今日は俺たちの靖国神社についていろいろ語っていこうということでございますけれども、はい、まずなんか靖国神社って何っていうような感じの、
そうですね、
軽く
ちょっと年表、それ逆ですね、あどっちでもいいですけどね、
はい、はい、
靖国神社には
じゃじゃん、
じゃあちょっと簡単に成り立ちを、はい、おさらいしましょう、
はいはい、
はい、じゃあ読みますね、
はい、
明治2年1869年、はい、5月、まず戊辰戦争が終結と、うん、でその次の月東京商魂社としてですね、はい、靖国神社の前身ですね、の第1回皇嗣祭が行われております、で8年後、明治10年1877年の1月、この西南戦争が勃発、
最後とんですな、
そうですね、はい、でその2年後の明治12年、はい、東京商魂社を靖国神社と改称、
うん、
別格官兵社に列せられると、
なるほど、
はい、で戊辰戦争の時はまだ東京商魂社で、
東京商魂社が元々の原型だった、はい、ということですね、
この元々なんか私勉強した戊辰戦争の、
はい、
要は戦死者を祀るためにできたっていう風に、
そういうことですね、
うん、
はい、
それ知らなかったんですよ、はい、私
なるほど、
はい、それ で
西南戦争が終わって、うん、そのまあよくあの西郷さんが、はい、されてねえじゃねえかとかっていう話になってますが、は
い
は
い、
それはここが原因なわけですよね、西南戦争の時はやっぱ俗軍だった、
そうですね、
ということで、で西郷さんは入ってないですが、まあ、西南戦争までの戦車の方をお祭りされてらっしゃると、
はい
はい、で明治15年、うん、優秀館開館式挙行ですね、優秀館ができました、はい、で明治26年大村益次郎像、
はい、
あの三段のとこありますよね、
あの入ってすぐの、はい、でかい像ですね、
はいはい、の銅像が竣工いたしました、はい、で翌年明治27年日清戦争勃発、
はい、
6年後明治33年北進事変、
はい、
37年日露戦争、
はい、
で大正になって、大正3年第一次世界大戦、
はい、
でどんどん下っていって、うん、満州事変が昭和に入って満州事変あって、うん、で20年に大東亜戦争終結と、
はい、
はい、でその、真ん中ですね、20年8月ポツダム宣言受諾のあと優秀慣例廃止と、
はいはいはい、
でここで、うん、あの宝物館と改めてるんですね、
はあ、なるほど、
宝物館、
要するにその、ま
あ、占領期のちょっと配慮したんでしょうね、多分ね、
あのあれですよ、
GHQ による、
まあ、自主的かどっちかわからないですが、なんかその軍国賛美みたいな感じ、
まあ、あのチャンバラも全部禁止になりましたからね、
そうですね、で一旦その優秀館という名称ではなくなりましたが、うん、昭和61年になって、はい、あの改装してですね、建物も新しくなって優秀館が再開と、
なるほどなるほどなるほど、というような歴史が、
はい、ざっくり言っちゃいましたけども、こんな感じです、
はい
はい
はい、
はい、
でそれはあ地図ですね、現在の靖国神社の、ね、
今現在の
これはあの靖国神社さんの方に特別に許可をいただいて、
そう許可いただきまして、
はい、桜寺のためならば、
あ許可いただいたんですか、
はい、素晴
らしいです、
これホームページに載ってますんで見てください、
はい、
はい、
マスジローは、
そこの
入ってすぐ
この辺ですね、
そこですね、
うん、どこですか、もう一回
ちょうど刺しましょう、ちょうどそこですね、
はい、この辺先生が
週1から3行ってる斉藤先生、
なるほどなるほど、はいはい
はいはい、優秀館が、この辺ですね、
優秀館は奥ですよね、奥ですよね、
うん、
そうそうそう、
そ
こ
です、
この辺です、この線、
右手のあたりですね、
はいはい、
皆さんぜひ行ってみてください、
なるほど、
今日、ね、アンケート取れないからね、行った、ね、行ったことのある人ない人みたいの本当はやりたいんですけどね、
ちょっとまたニコ生がですね、うん、ちょっとなんか夜は、まあまあ、
まあ大丈夫でしょう、それ
は行ったことある人、
はい、いやまあできないんだったらできないんでしょうがないです、うん、まああの市ヶ谷の靖国通りに面したところにございますと、
はい、
いうことで結構大きい大きい、まあ、あの間口が広いですから大きいですよね、
そうですね、
はい、
うん、
っていうような感じでございますが、
うん、
いろいろあのまあ 簡単にこう靖国の歴史というか外観というか振り返りましたけれども、はい、まあ、あのここにですね一冊本がありまして、
はい、
あのジャパニズムの版元青林堂から出しておりまして、
は
い、日本人なら知っておきたい靖国問題、高森明直先生が、秋典先生ですけれども、書いていらっしゃるもんで、
はい、
あのこの裏にですね年表が載ってましてですね、歴代首相の靖国参拝記録っていうのが載ってるんですよね。
はい、
これちょっと、まあ、見えますかね、拡大しても分かんないと思うんですけど、まあ、あの読んでいくとですね、
はい、
昭和26年の10月18日吉田茂、まあ、いわゆるあの日本が独立してから、
うん、
吉田茂、岸信介、うん、池田隼人、佐藤栄作、田中角栄、三木武夫、福田武夫、大平正義、鈴木善光、中曽根康弘、中曽根が1985年の8月15日なんですけど、
うん、
ここまでずっと総理大臣は実は参拝をしております、
う
ん、は
い、参拝を
ね、それは8月15日にということですか、
最後の、85年の8月15日中曽根、
途中あれですね、三木武雄氏は、は
い、言ってますよ、
ね、詩人として行ったとか、
まあ、とはいえ言ってるんですよね、
言ってはいるけれども、うん、なんかそこからちょっとおかしくなったっていうのも、
そう
実際はありますよね、
だから、吉田から 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10人首相がいましたけれども、
うん、
全員行っていると、
うん、
ところがこの中曽根の85年から、中途切れちゃって、
はい、
次行ったのが平成8年っていきなり、まあ、年号変わりまして、橋本龍太郎が、平成8年だから1997年の7月に橋本が行って、また途切れて次に行ったのが、平成13年ですから2002年ですかね、2002年に小泉純一郎が、うん、
はい、
合計で6回行ってますね。で、その後安倍さんも行きましたよね、
うん、
安倍さん参拝してますよね、
そうですね、
で、あ、行ってない、あ、ごめんなさい、行ってないですね、うん、だから、
小泉も15日には行ってないですよね、
13日だかに、うん、確か前倒しで行った
んですね、15って書いてますけどね、
小泉さん、
最後には行った、
あ、そっかそっか、
最後の最後に、
うん、最後には行った、だから中曽根までは順調に行っていたのが、
うん、
平成の首相、平成期の首相は橋本と小泉しか行ってない、まあ、橋本は1回しか行ってないんですけど、
うん、
まあ、小泉さんが6回行ったと、まあ、この程度、
あれですよね、行った8月15日以外にも例大祭とか、
はいはい、
いろんな、
はい、
全然違う
の含めても行ってないということですね、
含めてってことですよね、
だからまあここなんですけれども、
はい、
まあ、斉藤さんはなんかかなり参拝をされてるそうなんですけれども、
ええ、まあ、家が近所なんでね、
ええ、
まあ、近く通りがかったら、まあ、ついでにお参りはしてる感じですね、
うん、あ、そうですか、うん、なんかせっかくね今日、まあ、この問題に行く前にちょっとなんか、
はい、
マナーとかあるんですって、なんかいろいろ、
いやいや、ね、さっきね、
はい、
ケラ君も言ってましたけど、
ええ、
その、まあ、鳥居くぐるときに一礼するしないっていうのは、
ね、
これ別に靖国神社だからしなきゃいけないんじゃなくて、ね、
まあ、限らずですけどね、
どこの神社行ってもこれしなきゃいけないことなんですよね、
ない、
うん、で、礼のためだとかってじゃなくて、
人もいますよ、神様に対してだっていうのはもちろん、まあ、当然なんですけど、
うん、
知らない人の方が多い、
うん、
親から教わらないんですよ多分、まあ、
そうなんでしょうね、
うん、まあ、鳥をくぐる前に、
まあ、鳥だけじゃなくて、この手は
口に入る、
あれ、あのお決めね、
筆尺、
今日あの梶原さんが
今日ちょっとこれ私
手作りで
ゼロから作りました
手水の取り方をなんか今から実演して、
実演していただく、
はい、実演しますよ、
ちょっと
じゃあちょっとあのこうしてああしてって言って、
説明の方から、
はい、
まずじゃあ右手に
こうなってて、
置いてありますね、まずは、
はい、
こうなってるじゃん
うん、じゃあまずこう置いてあります、
はいはいはい、
こう取りますよね、
右手で掴む、
水をすくう、
たっぷり
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 でまず左手を洗う、
ちょびっとこうね、ちょびっとこうやって洗う、
はいはい、
で
左に持ち替えて、
あ、持ち替えるんだ、
で右手を洗います、
洗って、
はい、でもう一回右手に持ち替えて、今度左手にちょっと水をすくんで、これで口をすぎますと
ってやるんですね、
はい、
はい、でその手を
もう一回洗う、
で洗って、
うん、
はい、で最後にこの持ってた棒を清めるためにこれ立てて、じゃあって残ってる水を全部流して、
そうなんですか、じゃあ水を残しておかなければならない、
そういうことです、ちょこっと棒を洗う分だけの水を残して、最後に立てて
手
を洗って、
俺飲むんだと思ってた
じゃあダメ
すぐ
え、飲むんじゃないんですか。
いや飲んじゃダメでしょ。だってあれ普通に汚いわ、あの水。
汚いですか。神聖じゃないんですか。
汚くないところもありますし、
怒ってる
場所によりますね。
飲んじゃダメでしょ。
あ、そうですか、う
ん、まあ、ほら神社によってはあんまりあの参拝されてる方がいないとことかも本当ボウフラが湧いてたりとか。
あ、なるほどなるほど。
そのね、その手水のところにも
水がないのかもあるし、
うん、そうですね、金網みたいので塞がれちゃってるとことかもありますね。
そうなんですか、
うん、
知らなかったな、
うん、へ、皆さん学びましたね、
はい、
先生
という、明日から使える方法、
これはなんで本当靖国だけじゃなくてもどこの神社でも、ね、五穀神社でも何でも、
うん、あのどこの稲荷神社とかでもね、そうですね、
靖国だけのルールというのはない、
あ、ないですね、
ないないですね、
うん、特にないですね、
特にない、
うん、
あの写真とかも基本的には撮らない方がいいということですかね、
まあ、ご神体にカメラは向けない方がいいです。あ、靖国だけのかどうか分かんないですけど、
はい、
あの神社であのでっかい鈴あるところあるじゃないですか、
ええ、
じゃらじゃら、
ええええ、
靖国神社はあれないですね、
あれがないと、
ないですね。
それはなぜですか、
なぜですかね、そこまで
は分かんないですか。あ、なるほど、
あれ五穀神社でもあるところありますね、でっかい、
まあ、だから今の言ったのはその靖国に限らずその神社一般の参拝ルール
そうですね
だということ、
ね、神道のっていう、
そういうことですね、はい、
うん、おなるほど、
それをだからやっぱその、まあ、知らない、まあ、今日僕あの今日も来てくれてるんですけど、
うん、
スタジオの方に、友達と行ったんですけど、まあ、教えてくれと、
うん、
僕もだからあんまりよく分からないけど、まあ、じゃあ、あのこうだよこうだよって言ったらやっぱり同じことを言ってました。そのこれって靖国神社だからこうするの、いや違う、どこの神社でもそうだよって、ああなるほどって、でもやっぱそこからまず知らないというか、うん、あでも別にそれをなんか何でおめえは知らねえんだって言ってもまあ仕方がないかなっていうことがやっぱりまずあるのかなって、そう、
なるほどね、
ある程度やっぱりでも知ってて、知ってそういう風にやったらでもどうだいって、
うん、
今日こういう風にじゃあ俺の、うん、まあ拙いあれだけども教えてやってみてどうだいっつ、うん、いいと思うっつって、
うん、
こういう風にやった方がいいと思うっていう風に言ってくれたのがやっぱり、うん、じゃあこれからどこの神社行くにしても、
うん、
そうしたらいいよって、
なるほど、
うん、
玉砂利踏むなとか、
うんうん
うん、言いましたけど、それでも
玉砂利踏んじゃいけないですか、
うん、俺はなんかそういうふうにしないようにしてますけ ど、
なるほど、
自主ルールですか、
なんか自主ルールというか、
自主ルール、
やっぱりその神様にその地域ルールに近いような感じですけど、
なるほどね、
うん、
へ、
あんまりやっぱだからその神様のおわす、うん、まあ、だからその本当に靖国に限らず神社は神様のいらっしゃるところだから、うん、
でも
まず何よりも神様を先に思って、神様が嫌だと思うようなことは、
うん、
あの玉砂利っていうのはちょっと大きめのあのちょっと立派なあの砂利砂利ですよね、
砂利砂利、
まあ、だ玉砂利っていうんじゃなくて、まあいけないのは基本的にその参道の真ん中ですよね、
神様の通り道と、
あの鳥居の真ん中も通っちゃいけないですよね、神様が通るから、
要するにあの、真ん中っていうのが、一番尊い、
あなるほど
っていう、そういう認識なんで、
僕共産主義者だから全然知らなかった、冗談ですよ、冗談ですよ、
ど真ん中から少し右か左かにどっちかによって、
あなるほど、
真ん中、ど真ん中は神様がおとりになられる、あ
そうですか、
鳥くぐるときは一礼しなくていいんですか、帰る
しますします、もう行きも帰りも、
行きも帰りも、
だ鳥っていうのはその鳥居から先がもう神様のおわす領域ですよっていう、
うん、そうなんです
か、結果いないっていうことですか、
なんでそのここに入るときにお邪魔しますと、
うんうん、
なるほど、
意味で一礼で、出るときにはお邪魔しましたっていう意味で一礼、
うん、
してください、
なるほど、
でもまあね、当たり前のことですよね、お邪魔します、
う
ん、
まあだから神様のお家っていうふうに考えたら分かりやすいですか、
よりしろですね、
よりしろ、
よりしろ、帽子もちゃんと取ってね、くぐるときは、
そうですね、脱帽して、
ああなるほどね、でもなんかそういうのってよく分かんないから行きたくないっていうふうに考えちゃいません、普通
めんどくせえな的な感じで、
そうそう、あとはほら礼儀とかよく分かんないし、なんかそれでなんか周りの人にいろいろ言われんのも嫌だから、
うん、
なんか行くのやめよっていう人いないですかね、
まあ、まあそんなにいないと思いますけどね、
そんなにないかな、
いるのかな、
うん、いや
そん
ないるでしょうね、
靖国神社だから特別に忌避するみたいな、忌避するみたいな人っているんですか、いないと思うな、
靖国神社、
靖国神社であるから
で、だからわざ、まあ、家が目の前にあったとしても
行かないぞみたいな、
靖国神社だからあえて行かないっていう人はいるんですかね、
あ
どうなんでしょうね、
そこまでなんか思ってないんじゃないかな、
なんかあのスタッフの桜地スタッフのゆずはちゃんっていうのがいるんですけど、
はい、
音響やってくれてる、
はいはい、
あの 今年初めて靖国神社に参拝されたそうなんですね、はい、ではっきり言うと、はい、靖国を一般参拝っていうんですかね、
あ、普通に
行くのね、はい、コイン入れてとか、うんうんうん、参拝するだけでもものすごくハードルが高くて、で参拝した後もすっきりした気持ちとともに、なんか悪いことしたのかな、余計なことだったのかなというふうに感じてしまって、
参拝した後に罪悪感があったと。そう
があったと。なぜで、これはなぜかっていうと、靖国神社というと何か問題になる場所を参拝したというふうに自分が刷り込まれてるんだろうなって感じたそうなんですよ。
それは首相が言ったからさっきの話ですけど、首相の話なんですよ別に
いやだから参拝自体には別に後悔してないけれども、うん、そういうだからいろんな思いの中で参拝という経験をしてしまったっていうか、うん、っていうことを言ってたんですね、うん、ゆずはちゃんがね。
その世間一般で言ったら、うん、なんか8月15日になるとやたら騒がれたりとか、うん、公式参拝だうんぬんかんぬんでやたら騒がれたりだとかっていうことってことですか。
そうだと思うん
ですけど、うん、なるほどね。まあまあそういう人もいるかもしれないですけど、うん、ちょっと僕さっきの話戻りたいんですけど、うん、はい、こんだけ参拝を重ねてらっしゃる斉藤さんにぜひ、はい、ぜひ聞きたい僕は。
いやいやいや、
中曽根の1985年の8月から、うん、まあ、平成期はほとんど小泉と橋本、まあ、橋本はほとんど行ってんだか行ってないか分かんないですけど1回だけ、
う
ん、
橋本は遺族会やってましたから、ね、
1回だけです、はい、それでも、うん、でこれについてはどう思いますか。
いや逆にもう平成って言ってももう今は逆にもう来てほしくないっすわ僕、はい、
ああなるほどね、
うん、今なんか菅が人気の鳥の起死回生でもし来られても、お前何しに来てんだよ
と何が分かんだと、
うん、お前なんか来てほしくねえよっていう気持ちでいっぱいですね僕は。
まあ今来られてもっていう感じですよね。そうそうそう、うん、来てほしくない、むしろ、うん、
むしろ、
例えば橋本と中曽根の間には、はい、村山とか細川とか、あとその竹下とか宮沢とか、まあ村山あ細川ともかく竹下宮沢っていう、まあ、自民党のやつもいたわけですよ ね、まあ、すね、うん、そういう人たちが参拝していないと。で橋本と小泉の間も森と小渕という、うん、まあ、小渕はまあそこまで親中派というか、うん、まあ、ですけれども、はい、まあ、その森派、はい、だし福田派の流れを組んでいますが、うん、それでも参拝をしていないというのはどう思いますか。
やっぱりはそれは中曽根が、はい、その悪い前例を作っちゃったんですよね。
悪い前例
というのもうずっとだから生き続ければよかったんですよ別に。
首相として
何が騒がれようと思う、
そうそう、別にこれもううちのあれだからっていう行くのが慣例だからみたいにしてたのを中曽根が辞めちゃったから、辞めたことによってなんか中国の機嫌を取ったわけじゃないですか。
それは中国韓国に配慮して、
うん、まあ、その時韓国はどうだったか分かんないですけど、まあ、
中国ですね
、うん、
っていうことは向こうは結局叩けばやめんだなっていう、うん、そうそうそう、叩く材料を与えちゃってるわけですからね、うん、
で中国がその当時は確か、国家主席は誰でしたっけね、ちょっと調べてほしいんです。85年当時国家主席は誰、まあそれはともかく中国が言う分は鄧小平ですか、鄧小平かな、
最近お亡くなりになった人は、
それは江沢民じゃない、
あ江沢民だ
まだ死んでないんじゃないかな、まあいいや、まあそれでね、その時中国の言い分っていうのは、まあ、靖国神社というのは日本の国内問題だから、うん、我が中国は関知するところではないが、うん、我が中国を侵略した指導者、いわゆる永久戦犯と呼ばれる人たちが、うん、祀られているので、それについて抗議しているんだと。要するに日本人が勝手に行く分には我々は内政干渉になるから言わないんだけれども、我が中国を侵略した永久戦犯が祀られている、いわゆる合祀されているから、そこについて反対しているんだという論は、それ今でもそうなんですけれども、
今でも言ってますね。
それは斉藤さんどう思いますか。
あのね、そこは、はい、まあ、中国の宗教観と日本で違うんですよね、はいはい、中国人の友達に聞いたら、はい、靖国神社はお墓だと思ってたっていうやつも何人かいるんですよ、は
い、ああ遺体もあってみたいな、
そうそうそう、お墓を埋葬してるとこだと思ってる人も大多数かどうか分かんないですけど結構いるんです、はいはい、で、まあ、古谷さんも三国志とかでご存知だと思うんですが、はいはい、中国といえばその墓石に唾吐いたりとか、
そうですね、ションベンかけたりとか、
死体になんかへそにろうそく立てて燃やしたりとか、
そんなことするんですか、
やる国なんですよ、
暴いたりとかね、
だからその死者に対する価値観が全然違うんですよね、はい、でましてや神社っていう概念もないから、あそこは墓だと思ってるやつもいて、
まあ、墓石は何しても始皇帝の墓みたいな感じで思ってるんですかね、
そういうことだと思っちゃってるんですか、 だ墓参りをしてるんだと思ってる人もいると思うんですよ。
なるほど。
だそこをちゃんと説明しないといけないと思うんですよ、日本の首相は。日本と中国はその宗教観も違うから、うん、ここは別に墓でも何でもない神社なんだと、うん、亡くなったらみんな神様だと、
う
ん
う
ん、
あなるほど、
う
ん、
っていう話をしないと、
違うぞっていうことを、うん、あ言ってないんですね、うん、じゃあ。
でも私捉え方として、うん、去年初めて行ったんですけど、はい、なんかこう自分の祖先を お参りに来たっていう思いになっちゃったんですよ、うんうんうん、要はお墓参りのような気持ちになっちゃったんですよね、
まあ、日本全体のために戦ってくださった方が、
そうそうそうそう、う
ん、
それと中国とはちょっと違うう
ん、でもね、お墓参りする時に、ね、おじいちゃんおばあちゃんとか、ね、
そうそう、
お先祖様ありがとうっていう気持ちと
靖国神社への英霊の皆様への思いがちょっと、うん、ちょ被っちゃったんですけど、
だからその日本の総理が参拝する時には、うん、別にその、
ね、別の
戦犯を賛美してるとか戦争を正当化するとかっていう話じゃなくてっていうのをちゃんと言わないと、これは宗教のあの価値観の違いだよっていうの、う
ん、あまあそこでちょっと僕も斉藤さんとかにお聞きしたいと思って今日は来たんですが、
う
ん
う
ん、来たというか、うん、いるんですけれども私はあの永久戦犯分子論ってのがあるじゃないですか、
はい、
あれは分からなくはないんですよ僕実は、
うん、
で実は僕は永久戦犯は東京裁判で勝手に作ったものなんで、うん、僕は認めておりません、うん、それは東京裁判主管というかそれは否定しております、
はいはい、
ただあの戦争の時に、はい、図らずも無能な将軍というのがいたわけです、無能な日本の将軍とか、はい、まあ一般の兵士はもちろん僕のおじいちゃんも出征しましたからそれはともかくいいですよそれは、はい、ところが無能な人たちがいわゆる同胞をね死に追いやったような、うん、いわゆる愚将愚かな将軍というのがいたわけですよ、うん、それをもう一緒に英霊だというのはどうかなと思ってるんです、
あ
それはどう思いますか。
それは別に分子とかじゃなくても済む話じゃないですか、はい、例えばその人の個人でまた、まあ、古谷さんじゃなくてもその方がお祭りをされればいいのかなって。
あいやだからそういうその愚将を祀っているのは逆にちゃんと戦った英霊の人に なんとなくこうわだかまりがないのかなというふうに思うんですね。例えば、まあ、名前を言いますけれどもインパールの時の M 将軍とかですね牟田口さんですけれどもそういう同胞の、ね、兵士を無策にも死なせた敗戦責任の将軍があそこにも いる少なからずですけれどもいることについてはどう思いますか。
僕は別にそのわざと部下を殺そうと思ってね、
いやほとんどわざとです
つってもまあ良かれと思ってのことだからそんな終わっまあね当時のことを知らない僕らが後から分子しろするなんていうのは別にその優秀だったとか優秀じゃなかったとかまあもちろん A 級だからとか B 級とか関係なくもう一回お祭りされてるものを後からまあ僕らがとやかく言うことではないなっていうのは思ってますね。
ただそのM さんは戦後のうのうと生き残って自己弁護を始めたり、うん、部下のせい、まあ、亡くなった部下のせいにしたりというようなその抽象的なこともしているそういうような人も英霊と言っていいのかという問題ですね。
まあ、分子っていうのはもう靖国神社からしたらもう分子っていう観念自体がもう靖国神社の最新から外すっていう話ではないのでそれはだから例えばまあまあ、変な例えですけど古谷さんが参拝に行った時に、うん、その M さんには、
はい、
お参りに来たんじゃないって心の中で思いながらお参りしてもらったら、
ええ、なるほどね
心の中分子論みたいな、
う
ん、
うい う
でいいと思うんですか。
なるほど、
ね、俺もそうだと思います、う
ん、あなるほどちょっとモヤモヤが、
うん、若干あ解けました。
私は常日頃からね、そういう例えば私が尊敬してます栗林中将とか、
はい、
あといろいろいましたね。僕も今日本に持ってきたんですけどラバウルの、司令官だった今村仁、大将とかですね、
はい、
まあまあインドネシアの方ですけれどもこういう、うん、まあ、本当に人格と武力文武両道に優れた、うん、日本の将軍というのが靖国に御霊としてお祭りされるのはもう本当に素晴らしいことでそれには敬意を表していきたいんですが、
はい、
一方で愚将がいるわけですよ、
うん、
それ愚将愚かな将軍がいるんですよ、うん、で日本のもちろんそれがね あのそういう将軍がいなかったら日本が勝ってたのかということじゃないですよ、うん、じゃないですけれども、うん、
どこの時代にもいますよ、
ね、もどこの時代にもいますけれども、ね、そういう人をちゃんと裁かなくていいんだろうかと、
うん、
お前が敗戦の原因の一端になっているんであれば、
でもそれが戦後日本ができなかったんですよね、
う
ん、
そうですよ、
うん、だから GHQ に全部ダメって言われたってことじゃないですか。
そういうことですね。
でそういう余裕、
全部ダメじゃないですからね、
うん、そういう余裕が日本人の中に考える余裕がなく今までずっと、ま
あ、余裕がないっていうか、うん、それを意図的にやってこなかったわけですよね。
なんですかね、うん、ほら要は水に流すじゃないけど亡くなった方は、うん、でも
僕がインパールの遺族だったらやっぱり水 には流せないですね。
なるほどね、うん、日本人同士の思いっていうことですね。で
それはやっぱり例えばアメリカ軍だって戦争中に失敗をした、うん、司令官とかっていうのは軍法会議にかけられて、うん、何かしらの処分はされるけれども、うん、当時ほとんどなかったわけですよね。まあ左遷とかありましたけれども、それを戦後になって負けたからじゃあ水に流して一緒くたに、素晴らしい英霊だというのがちょっと僕は抵抗があったんです、
はあ、なるほどね、
っていうことをどう思うかなと思って、う
ん、いや国神社でどういうふう、うん、それはもう斉藤さんがおっしゃるような感じですか。
分子っていうのはもうできないんですよ。一回ご祭祀になられてますから、うんうんうん、その御霊を分けてまた別の神社でお祭りされるのはご自由ですけども、うん、その神社側からそういうことをすることはありませんっていうことですよね。
難しいですね。い
や
それ、
うん、まあ、僕はだからなんか、うん、いやすごくその向こうの兵士というか、うん、やっぱり徴兵されたり、まあ、志願されてね国のために戦って亡くなったり、うん、まあ、生き延びて戦後亡くなった方も祀られてるわけでしょ、うん、それはその通りだと思うんですけれども、
うん、
なんかやっぱりこういうのを見ていくと歴史を振り返ってみると、うん、そういう崇高なところに祀るにふさわしい将軍が、うん、じゃない将軍もいるんじゃないかなと思っておるんですわ。
まあでもそれは分かんないですけど、うん、まあ、優秀か優秀じゃなかったかっていうのを誰が決めるのかっていう話もそうですし、
まあ実際負けてますからね、
うん、その戦いプラスその例えばその1局面だけなんかミステイクを犯してしまったけど、うん、はい、後のその瞬間まではすごいなんか部下の面倒見たりとかもしてたかもしれない、わかんないですけど、
まあちょっと難しいのはその歴史 の、うん、まあ、あの
結果責任みたいな話なの
か、過去から過去に対して今生きる自分たちが好きかって言うのってすげえ簡単で、うん、失敗したことがもう現実して過去に起きてることに対して言うのってすげえ簡単じゃないですか。
まあそうですね、
うん、それを、うん、まあ、あの言うのってただすげえ簡単な上、
うん、
すげえ言いやすいんだけれども、うん、結局それってもう反論のできないことに対して、うん、結果が出たことに対して言うのをはちょっと、まあ、俺は微妙に
速報が入りました今、は
い、何ですか、はい、
心として
え何ですか。
お、ちなみに牟田口は靖国に祀られています。
え、そうなんですか。
戦死じゃないので、
あ、戦死者だけなんですか。
一応基本的にはそれになるので、
今言ってた M さんが牟田口さんという方なんですかね。
裁かれてないですよ、
うん、
そうですそうです、
生き延びて戦死もしていないので、
そうです、
なるほど、英霊として祀られてはいないと。
だからフレアさんが
タマレーンにもし行かれるときには、
素晴らしい、いやタマレーンはちょっと
縁もゆかりもないですか。
あの、そっか、あ、そうです、
なるほど、
あ、じゃあもう大丈夫です。
じゃあ大丈夫、速報
すいません、それはちょっとそこまで僕存じ上げなくて、じゃあ大丈夫です。
あ、もうこれ何の迷いもなく、
何の迷いもないわ、
ね、
万事解決という
何の迷いもない、
番組中に万事解決して、
よかったですね。
あ、そうなんですか。あ、戦死者だけなんですか。戦死者だけなんですか。
基本はそうですね、
戦病死とか、
戦病死も入りますね。
それ戦後に 自決された方は祀られてますよね。お、
はい、
なるほど。
あの今回の、牟田口の例に関しては、はい、別に戦争に行って死んだわけでもなく、生き延びたそのまま能の有事的であり、で、は
い、
その時殺した兵士のことを一言も言わず、
そうですね、
自説を述べるだけ述べ、で死んだ時には自分でパンフレットを配り、
はい、
って言って死んでったので、
そうそうですね、
こんなやつが祀られるわけはまずないと。
あ、よかった。
ルール的にも確か祀られないっていうふうになってたと思います。それはちょっと確認します。
ますます素晴らしいですね。 あ、なるほど。もうそれだったらもう全然ありません。
ちょっとあとはもう僕それ、はい、まあそれに近いというかなんですけど、はい、まあすごい無知なので聞きたいのがあるんですよ、斉藤君に。
いや別に俺靖国神社のなんか専門家とかではない
でも週3回通ってるでしょ、
まあまあ、まあ一応 ね、
ですよね。
チーム名にも英霊ライズっていう、英霊っていう名前を使わさせていただいてますんで、ね、まあ、そういう気持ちは持って、
この中でみんなでこう高めていこうという、うんうん、今日は回だと思っているので、うん、小野田さんっていらっしゃるじゃないですか。
ルバング島かなんかにいたし、
ルバング島から帰って、はい、であの方は一回祀られて、うん、でも生きていたということ で、
そうです、ね、
また一回出された、出されたというか、う
ん、まあ、生きてますからね。
生きてるから、なんか小野田さんのその本を読んだら、僕は、うん、靖国神社の落第生だと、僕は一回祀られたんだけれども生きて帰ってきたから出されたんだっていうことを言ってて、うん、でもまあ生きてるからまあ出され、
じゃあ小野田さんは行って今も生きてます。
一回だから今もまだ生きてる。
じゃあ小野田さんがもしですよ、亡くなられたら祀られるんですか。それは祀られないんですね。
ご祭神になられたけれども、うん、生きて帰ってきたらば、まあ、また一回人間に戻る。
まあ、だから一回死んで亡くなったと思われてたからってことですよ。
それはなるほど、なるほど、
なるほどね。
そう、そう、もし亡くなられたらまたそちらに入られるのかなと思ったら、
じゃあ、中国の言ってるその永久戦犯を、が合祀されているからっていうのは筋が通らないんじゃないですかね。
全然通らない
ですよ。だって永久戦犯って死刑になった戦死じゃないでしょ。
法務士も含まれですね。
法務士も含まれるって言いますね。
ああ、なるほどね。あ、じゃあインドネシアとか仏印とかでその現地で裁かれた BC 級戦犯も、祀られているからということですね。
そういうことです。
なるほどね。あはは、は
なんか
いやすごく素晴らしいですね。
靖国神社初心者にはちょっと難しい話牟田口さんって誰ですかって聞
くのがいるんですよ、そういう人は。
勉強します、
はい、あ、なるほど。いや、そっか、じゃあ何の問題もないじゃないですか。
まあ、実際もう260じゃない、246万柱かな、
うん、三柱、
あ、その戦車の数、
お祭りされてるご祭神の数がですね、
あまりぐらい、
なるほど、
いますんで。
じゃあなぜ85年から長曽根以降その中断されていたのかということがますます憎いというか問題ですね。
言ってればよかったんですよ、
うん、言って何が悪いって言えば一言で済む話であって、何が悪いんだ、俺たちがやらなきゃいけないことだって言えば済むだけの話を、やたらと先にへりくだっちゃった感じですよね。
なんかそこでほら鳩山さんとかがこう平和会館だかなんだか靖国神社に代わるなんか、
あ、大会
国立追悼
施設を作ろうとか言ってましたよね、なんかね。
それは昔からありますよ、
昔から、
まあ、野中とかも言ってましたよね。
あ、そうなんですね、
自民党も言ってましたよ。
千鳥が淵とは別のところに作るとか
話をしてんじゃないですか。
かなんかが
拡張するっていう話もありましたっけ、
なんかそれにあれするみたいな感じでしたよね、
確かという案もありましたよね、それはもう
建てたくてしょうがないんじゃないですか。だから
もちろん反対ですよね。
反対でしょ、まあ、作るなら勝手に自腹で作ってくれって話ですね、
それを作ったところで靖国神社に何の影響もない、
まあそうですよね、靖国神社は靖国神社としてあればいいってことですよね。
まあ、あればいいというかもうありますんで、お祭りしたければ別にね、官が個人で建てて
たくさん別に、ね、祭りに行くのは勝手です。悪いことじゃないっていう話ですね。
聞きたかったんですけど、はい、皆さんどうして最初靖国神社に行ったきっかけっていうか聞きたかったんですよ。なぜ行こうと思ったんですか。
いや、僕はつい最近ですけど、
フレアさんは
僕東京に来たからですから、
ね、うん、あ、そこそこ。
なんで行こうと思ったんでしょうか。
なんでって精神性の支柱だから。でしょ、違うんですか。
いや、これ私自身のこと言うと、はい、私は公定期とか、あと、子ども手当とか、あと朝鮮学無償化とかが ある、ね、民主党おかしいなって思い出してからいろんなことを知ろうと思って、それには今いろんな議論がされている靖国神社、大東亜戦争で亡くなった方々を祀っている、要は自分の歴史を、日本の歴史を作ってくださった方々のところに行かなくちゃと思ったんですよね、それがきっかけで行ってみたらすごいカルチャーショックを受けてで帰ってきたんですけど、なんかでもそういうきっかけじゃなくて、例えば昔から親に連れられてとか 逆に自分でいろんなことを知ろうとしていったとか、いろんな人いると思うんですけど。
僕は逆ですよね。まあ、僕は地元が東京なんで、はい、まあ、例えば御霊祭りだったりとか、うんうん、そのお正月の初詣だったりとか、うん、なんか中学生ぐらいになるとなんかみんなで電車に乗って行くみたいな、なんか、
うんうん、社会科見学的な感じです
か。仲間同士
とかお祭りに、あ、仲間、
まあ、それは別に靖国神社に限らず明治神宮だったりその浅草寺だったりとか、うん、いろいろなんかはしごじゃないですけど行ってたんですよね、うんうん、でそこのうちの一つとして普通に御霊祭りも初詣も行ってたんで、うん、そのまあ何の神社とかも分からずですよ当時は、うんうん、でもまあおかげでまあちっちゃい頃から行ってた場所ではあるんで、そういうい
ろいろ知って
くハードルっていうか敷居が高いくはなかったですね。僕
高い低いはもう別に関係なく、
うん、なるほどね、
うんうん、キラさんはいつ最初に。
僕は逆にものすごいハードルが高いというか、うん、いう感じで行きました。多分一番まあ僕もそうです。御霊祭りとかはじいちゃんに連れてってもらったりとか、
うん、
あ別にでうちのじいちゃんは何の、うん、そのイデオロギーも何も関係なく、うん、ただ単にお祭りがあるから行こうと、
うんうん、
三社祭りとかよく連れてってくれてて、その一環として浅草、ね、浅草の祭りも行ってましたし、
うん、
本当にその感覚で、
うん、
あの大きいお祭りがあるから行こうっつって御霊、うん、祭りに行ったりっていうのが子供の頃にあったんですよ、
うん、
でアメリカ行って帰ってきて、
うん、
で多分その時なのかな、あの小林義則 の、
はいはい、
あの戦争論、
うんうん、
ってあるじゃないですか、
漫画の
あまりね、うんうん、あの、はい、お好みじゃない話かも分かりませんが、
好きですよ、
はい、あれが多分だから俺が22、23とか45とか、うん、多分だから5、6年ぐらい前だと思うんですけど、うんうん、に多分読ん でその時にその靖国神社って、あそういえば御霊祭りとか行ったことあるなって思う、
うん、
た場所が、うん、まあ、その頃もアメリカからこう帰ってきた時に、
うん、
僕はどっちかというとそのやっぱり自分のナショナリズムにすごい目覚めてたので、
うん、
代表日本、うん、その頃はもうアメリカから帰ってきたんですけど、アメリカがあんまり嫌いで、
うん、
やっぱり日本を戦争でボッコボコにしたアメリカに関しては、
うん、
そこの部分の恨みは忘れねえぞと、
うん、
日本人としてっていうのがあったので、
うん、
それで、あ、靖国神社っていうのはそういう場所なんだなと、
はい、
大東亜戦争で懺悔された方々が祀られてるんだなっていうのを初めて知って、
うん、
でまあその時はもうヒップホップで歌とかも歌ってたんで、
うん、
まあどっちかっていうと本当に街のチンピラみたいな僕だったんですけれども
そ
んな俺が行ってもいいのかなっていう感覚がすごく強くて、うん、初めてその日は市ヶ谷に降り立って、今でも忘れないですけど市ヶ谷の駅で降りて、
はい、
で坂をこう下っていって、ですごい暑い日だったんですけど、
うん、
その下っていく坂からどんどんどんどん靖国神社が見えてくるにつれて、
うん、
なんだかこう膝が前に進まなくなるんですよ、
う
ん、こんな俺が行ってもいいのか。でその時はあんまりあの作法も知らず、
うん、
真ん中通っちゃいけないも知らず、
うん、
手を洗わなきゃいけないも知らずだったんで、
うん、
やっとなんかいろいろ調べて、
うん、
で、あ、手水の取り方こうだなとか、
うんうん、
あ、真ん中歩いちゃいけないんだなとか、
うんうん、
っていうのをいろいろ学んでいったんですけど、そういうのを、うん、それをもし間違えてやったらとか、
うん、
おかしな真似をしたらすごく失礼な真似をしちゃうんじゃないかとか、
めちゃめちゃハードル高い感じで言ったんですね。
おかしな、別にそのだからね、うん、あの A 級 C 級 B 級そんな関係なく、そんなもん別にほとんど知らなかったんで、
うん、
じゃなくて俺は感謝の気持ちを伝えに行きたいけれども、
うん、
こんな俺が感謝の気持ちを伝えに行っていいのかっていう気持ちと、うん、あとはそれでもし失礼な真似をしてしまったらどうしようっていう気持ちがあって、一回引き返して喫茶店に入って1時間ぐらいこの状態でね、
すごい難しく考えてる、
うん、その日がでも本当にすごいね、あのだからこんなやつもいるんだよっていうのを分かってもらいたいというか、
うん、あでも私も行った時熱出た、知恵熱出た
安国
日本とはみたいな、なんか
たださっき あのスタッフの方 の、 そのなんか靖国に行くことが罪悪感が、要するに多分軍国主義の
象徴
なんだっていうのが、もしですよそれが一般の感覚であるならば恐ろしいですね、
うんうん、っていうか大多数の方はそういう感じで、あのまあ敷居が高いというか、
なんか
行っちゃダメって先生に言われたしとか、わかんないですけど、
そんな言われてるんですか、
そういう教育もあったり。
でも私 行ったってミクシーの日記に書いたら友達が何人もお前は右翼だって言って、もうや、うん、マイミクやめてきましたけど、
僕もあの知り合いの家にあのご挨拶行くのにちょうどいい袋がなかったから、うん、靖国神社の袋に入れてお土産持ってったら、うん、なんかそこの家のお父さんは、うん、俺のことは右翼だって呼んでるらしいですけど、
もうだから
お土産袋なかったからこれで持ってきましたって言ったらね、
なんかあの山野先生がね、はい、あの、はい、今日の放送でねこんな話があったよっていうので教えてくださったんですけど、はい、山野先生の知人の中学生の子を持つ主婦の方が、まあ、当時ね言ってたんですけど、その人は結構右寄りの思想を持ってたんですが、はい、子供はまだ靖国神社連れていけないと、なぜなら靖国神社はイデオロギーが強い場所であり子供のうちから偏ったことを教えたくないと、左翼教育も右翼教育もっていうかね、したくないね、したくないし、子供のうちに触れさせるのはいかがという考えであって、子供をそういうふうに連れてっていないっていう人がいたらしいんですね、山野先生の。
あの多分あの言葉だけだとなんですけど、まだのところに鍵括弧がつけてあるのね、まだっていうすごい強調してるのは、多分お母さんとしてはあの連れて行ってあげたいとかいう気持ちは多分あるんだと思います、う
ん、
まあ、
こんなこと言っちゃ失礼ですけど、うん、そのお母さんは保守ではないと思います、なぜなら、うん、靖国神社がイデオロギーが強いんじゃなくて、うん、靖国をイデオロギー化したのはマスコミと中国でしょ、うん、マス靖国自体は別にイデオロギーじゃないじゃないですか、
うん、だからそのお母様の認識も、ね、ある意味そういうところに染まってしまっているんじゃないか、うん、
イデオロギー化されたんでしょ、
その一見なんかそのすごいいいこと言ったような感じしますけど、うん、これこういう、
ね、
もうてめんとこのガキの、ね、言葉ばっかりしか考えないバカ親が増えたから日本がこうなっちゃったんじゃないですかって話ですから、
向こうの日本国民の意見だとしたら恐ろしいですよ、
うん、そう、
で
もね、それ
って怒る気持ちも俺は分かるんだけども、うん、ただね、もしこの、うん、あのこれ別に反論でも何でもないんだけど、うん、子を持つ親だったらなんだけども、うん、例えばね、家の子供、うん、学校行かせて40人子供いるでしょ、うん、子供いる40人の中で、うん、その子だけあのね靖国神社に行って、うん、例えば学校でさ、うん、靖国神社行ってきたんだとかって話して、うん、はい、でもしかしたら親としたらね、うん、その40人のうち39人の子供が、うん、あのね、そういうのはテレビで見たけど、うん、あれなんだよとかって、うん、
いじめられたりと
か、ね、イデオロギー的な考えを刷り込まれてる子供たちの中に放り込まれた場合に、うん、はい、いじめを食うんじゃないか、まあ、てめえの時の子供ねとしか考えてないっていうのも分かるんですけど、
だったらそれが親としてはそれ子供が学校で理論武装できるように、うん、
そうだから強い子供
教えてやんなきゃ、
そうそう、親
はおめえら39人が間違ってるんだよって言える子供にしてやんなきゃ、
まあ、まあその39人もそうやっていじめのはしないと思います
よ、分からないけども、
例えばでも
そういう気持ちを多分親が持つのは、うん、俺は分からないでもないって思う、
だからそういう親ばっかりが多いからこうなっちゃったんだっつの、
いや、そうだから僕思う
んだけど、分かるんだけど、
いや、あのアーリントン墓地ってあるでしょ、アメリカに、うん、アメリカの子供がアーリントン墓地に行って親がそれが遠慮するっていう親はアメリカの親は一人もいないと思うんですよね、
うん
うん、だから、いや、あの本当にね、うん、その人は保守ではないと思いますよ、あのそれが本当にそのが市政の日本人の感覚であるんであれば、うん、あ、ちょっと見えないです、ごめんなさい、
なんかさっきの中国の総書記は、1985年雇用法でした、は
い、あの恐ろしいなと思いますね、
中曽根と一緒ですよ、
結局気にするんでしょ、うん、自分の意見じゃなくて周りがそう言うからっていう、うん、気にしてるだけの話、
例えばこれって修学旅行とかで原爆ドームに行き、うん、平和平和っていう左派的な教育されている、うん、という日本においてね、うん、こういう風な靖国神社まだ連れていけないっていう認識になっちゃうと思うんですけど、うん、じゃあ片ややってるじゃないですか、あの要は原爆ドーム、あー、
修学旅行行ってとかって、
行って姫百合の塔とか行って、うん、ね、そういう、
いや、あっちの方がイデオロギーですよね、
でしょ、ま
あ、
でも、
ほどね、うん、イデオロギーです
よ、
ね、
でもそういうこと、うん、の現状が今の日本だと私は思うんですね、
修学旅行に優秀館連れてきゃいいんですよ、だから、
うん、今日でもね学生さんいましたよ、優秀館に、
いやだから
学生さんで、
やってるからね、
多分学生さんだと思うんだけども、うんうん、でなんかその案内してる方、学生さんなんだか、それが聞きたくて来た人たちなんだか分かんないけども、
まあ、あれですね、あの原爆も姫百合の塔ですか、うん、もうあの元々はイデオロギーじゃないんです
よ、
それを周りのマスコミがイデオロギー化してるの、
て
るわざと、うん、
あと黒市民とかね、
うん、何
が黒市民の人とかね、
黒市民とかがその外野が何にもないところをイデオロギー化してるんです、わざわざ、
う
ん、
そうそう、
それを
種にしてるってこと
ね、問題化してるんですよ、うん、それにいちいち配慮して屈服してたらね、うん、中曽根の最後と同じじゃないですか、
向こうの思うツボですよ、
我々はこういう風な考え方ができるっていうかね、こういうふうに思うって言えるけれども、じゃあ今の日本はほとんどがこういう考え方で、でそのこういうね一般 日本国民の感覚がそういう人たちだとすればね、
すればね、
どういうふうに、じゃあこれから例えば靖国神社見てね、大東亜戦争ってどういうこと、
人生の問題で、うん、人から何か言われるから自分の行動を変えるというその人生がおかしいんですよ、うん、そもそも
行動ね、変えるつもりも必要もないですけども、うん、だからその理論武装39人に勝てるだけの理論武装をさせる、うん、子供にさせるのもそうだし、
そんな
格好はね、
もう転校すればいいんですよ、
そんな
やめちまえ、ね、
おかしいんですよ、
やめちまえって、
そんなレベルの低い学校はいらない、
同級生がじゃあ急にじゃあ靖国に行くって言ったら周りも行くから、じゃあ行きます、
じゃあ私も行こうみたいな、
そうじゃん、う
ん、だからそこで言ったらば、うん、あのだからこれからどうするかっていう話をするならば、うん、そこで対立軸にして、うん、あの喧嘩をしたところでしょうがないというか、それをやろうとしてるやつらが、うん、結局ねだからイデオロギー化しようとしてるやつらがいるわけじゃないですか、
うん、
だからそいつらを言ってみればビグジラ立てて目とんがらかしてやっても、そいつらの思うツボであって、
うん、
もっとねうまくそいつらをこう、そいつらはやろうとしてるね、革新犯のやつらは別にいいですよ、
うん、
革新犯のやつらは何やったって対立するんだから、
うん、
でもそれを知らずに、なんだろう、わざわざやろうと思ってるわけじゃないけど、なんとなくそういう風に聞いてるからみたいな感じになってる人たちをこっちに引き込む、
うん
うん、その人たちは別にすごいイデオロギーの塊でそういう風に思ってるわけじゃないから、なんとなく靖国って聞くと、
うん、
なんかそれ右寄りなんでしょみたいな、
うんうん、
よく知らねえけどみたいな、
うんうん、だ
からよく知らねえんだったらちゃんとこっちの方に来いよっていう、うんうん、
まあまあテレビ捨てりゃいいですよね
そこから始めようみたいなね、
だからそういう
正しい話をしてんだから、こっちが
結局ね、
はい、
逆だったらどうかとか話になるんですよね、
うん、
日本が例えば靖国万歳という国だったら、
まあ、
多分同じことだと思いますよ、
そうですね、
お前何広島の原爆資料館行ったのってなんか気持ち悪いって言われると思いますよ、
上平和主義者みたいな、
結局ね、結局同じなんですよ、
うん、
その右が左に変わっただけ、
周り次第ですよね、
あの、うん、結局
つまり自分で考える力がないってことですか、
そうって言ったら失礼だけど、そういうのっていうのは多分どの時代にもいると思うんですよね、
うん、
それは明治時代にも多分、
でその量の多い少ないがどちらかに多少偏るだけでっていう、う
ん、だからどうするかっつったって、そういう人がいる以上はどうしようもないんじゃない、テレビ捨てるとかさ、
つまり私たちが、うん、例えば友達に右翼って言われようが違うんだよって、
そうそう、
ちょっと一回言ってみようって、
うまくね、そう、うまく言うのが
必要だと思う、ごめん私もう全部なんか友達に嫌われて、なんか卑弥呼とはもうダメだわ、
だ強引に連れてこうとすると、うん、そういう人たちは引くから、
う
ん、なんかうまい誘い方をするべきなんですよ、ね、
うん、どうなんだろうね、
一回連れてってみて、うん、ほら行ってみたらほら全然普通でしょ、
うん、
怖いとこじゃないでしょ、
俺みたいな、ね、誘わなくていいと思いますよ、
もう行くなと、
俺結構今日
おめえみたいな
あれがあるんですけど、Q&A にもそろそろね行こうかなっていう話があるんで、ちょっとね Q&A っていうか、俺が Q したい人が一人今日いるんだけど、俺の友達今日呼んでて、そいつはちょっと前までね、まあそいつも北海道の出身で、でまあまともに あんまり学校とかも行ってない子なような子で、でね、その人はどちらかというと別にちょっと前までは靖国神社の存在すらも知らなかった、でも俺がすごいこうなんだよとか、いろんな
洗脳して、
まあ洗脳というかねこういう、まあでも正しいことを言ってるわけだから洗脳というよりも洗脳を解除してと思っていろいろ話した時に、俺に対しては僕の友達なんで、お前の言うことだったらそれは聞くけれども、お前の言うことが全てじゃないと思ってるから、もちろんお前が正しいと思ってるわけじゃないから、俺は左翼の本も読むっつって、右翼の本と左翼の本をどっちも読むっつって、それでどっちが正しいか自分で考えるって言って、今は今日も一緒にその三河祭りに行って、で俺はどうしても検討したいっつって検討もしてくれたんですよ、その彼は。だから今までその靖国も知らずに、靖国にいたこともない、その手水の取り方も知らなかった彼がどういう気持ちで今靖国を思ってるのかなって聞きたいっていうことで、ちょっと
どういう
ごめんねそこで
どういう気持ちで今日
靖国参拝した、まあ、俺がさ連れてかなくてもさ一人でも参拝とかも一回したりしてたじゃん何回かそういうのもさ
音声だけの出演で、
うん、はい、顔は出ないから音声だけで、どう靖国やっぱ今日さ検討もしたじゃん、初めての三鷹祭りも行ってさ、どうだった、それまで知らなかったけどさ、
マイクをちょっと近づけてもらって、
どうだった、なんて言えばいいのかな、
素直な感想でいいよ、
素直な感想、うん、なんだろうな、あ、来てよかったなって感じ、
ああもう普通に、
うん、別に嫌な気もしなかったし、でもわざわざ俺北海道から来たけど、別に また来月も来ようと思うし、
お
だから、うん、
素晴らしい。
みんながさっきから言ってるほどなんか敷居がどうのとか言うけど全く何言ってるか分かんなくて、
ね、そんな敷居間が高くはねえと、う
ん、言ってみりゃいいんだよと。
そうそう、う
ん、
そうだな、当たり前のことを当たり前に今日したって感じだ、う
ん、だから別に普通のことやってるから別に褒められることでもないなと思うし、
素晴らしいですね、
素晴らしい、
けなされることでもないと思うから、うん、まあだけど俺は周りでは生意気なやつは殴ってブルーバッチつけさせます。
殴るな殴るな。
ありがとうございます、
ありがとう、う
んうん、だから敷居を高くしてるのはマスコミ、
マスコミですよ、
マスコミがわざと敷居を高くしてるんですよ、
あと本当に我々かもしれない、だからすごく素直な気持ちでいてくれる人に関しては、うん、何言ってんのっていう風に感じるのが、うん、逆に言って当たり前だと思ったよっていう、
まあ、確かにね、安国はなんかチンゴ国家の精神的支柱とかっていうのはちょっと確かにそうかもしれない、
ね、逆にだからその左のイデオロギーもあるかもしれないけど、うん、やっぱり右のイデオロギーも、うん、全くのニュートラルとか全くそれに知らない使ってない人に関しては、
うん
うん、っどっちにしてもっていう感じなのかもやっぱりしないですよね。
じゃあちょっと私8月14日に同窓会があるんで頑張りますわ。
前乗りしてってことです
か。頑張るというか、まあ、う
ん、そこで堂々ときちんと日本のことを語るみたいなと思います、ね、そ
したら多分ね、
その翌日連れてったらいい
ですよ、うん、ちょっと行ってみようよ、
うん、めっちゃ取材が朝5時からなんだけどね。
じゃあ、その合間を縫って質問もう一つじゃあ、
はい、言いましょうか、
はい、
あれば
もしございましたらば
ぜひ
ぜひいただければと。
何だったら話し続けますけど、
あ、お一人
お一人いただきます。
あ、よろしいですか。
あ、お願いします。
どうぞ、
はい、少しちょっとテーマと微妙に被るようでずれるんですけれども、
はい、
昭和50年頃から、まあ、中曽根の総理の時と被るんですけれども、昭和天皇および今の昭仁天皇がそこから全くあの、
はい、ご心配、も
う よくわかりますよね、靖国参拝は全く行っていないことについて、はい、皆さんどのような見解でお持ちなのかちょっとお聞きしたいと思いまして、
はい、
どうですか斉藤さん。
いや本当ぜひね、行ってほしいです。で行っていただける環境を早く僕らが、
うん、作らなければ、
うん、
だからそれも
行っていただければ全てが多分解決もします。
あの多分邪推ではないと思うんですけど、うん、まあ、宮内庁が、うん、そういう政治的な配慮をしてるんですよね、明らかに、うん、そういうことなんですよね、はい、
あ、どうぞ。
違うんですか。
たびたびすいません、
はいはい、
あのですね、
今日は暑いですな、
天皇陛下がご心配できなくなってるのは、基本的には僕は三木武夫のせいだと思ってます。
え、その心 はその心は
あの時に公人私人なんていうアホな
こと、はい、ああ私人言い訳に使っちゃったから、
はい、私人で言ったんだっていうね。
天皇陛下は、いかなることにあっても全て公人になりますので、うん、公人私人をやったんでは絶対に来れなくなります。
私人か公人かで言ってしまったら、
もう元凶は元凶は三木武雄だと僕は思います。
言い回し一つで来れなくなってしまった
ん
です
ね、うん、そうです、
はい、なるほど。25年だからまあ三木の時代ではありますよね。
確かに
最後のご参拝が
50年ですからね、
三木の時代では、まあ、その説はかなり強いかもしれないですね。僕はでも単純に僕は宮内庁のあたりがなんかやってると思いますけどね。
おそらくやっぱりその連で言ったらば、おそらくその、うん、陛下もそういうふうにしたらば、じゃあそういうことがそういう論議なり何なりが起きてしまうんじゃないかっていうふうに、
その過度にやっぱりその、うん、陛下自身 の、 その政治的な、うん、なんていうんですかね、政治的な無職というか中立性を強調したいがために、僕はあの宮内庁 の、あの陛下の周りにいるね、そういう役人が、うん、逆の意味で陛下を政治的に利用してるんじゃないかと私は思いますよ。
勝手にお心を忖度して、は
い、そうですね、
うん、
君側の勘というやつですね。
なんかそれまで当たり前に、ね、日本人として行われていたことが、
はい、
できなくなってる日本がいっぱいあるってことですよね。
残念ですね、まあ、これに限らずですけども、
靖国神社参拝に
僕はでもはっきり言うけども、うん、宮内庁の中にそういう人たちがいると思いますよ。そういう勢力がいると思います。はっきり言うけど、
うん、
はい、いると思います。そういうレフトの勢力が、
うん、
あの
入り込んで
君側の官がいるはずです。
まあだからだって今、はい、ね、日本の首相だってレフトな人じゃないですか、
はい、いや、あの宮内庁関係者は僕本当にそうだと思いますよ、うん、見てたらね、はい、それ誰かは分かんないですけど、うん、はい、それは感じます、はい、それは非常に気の毒ですね。
なるほどね、はい、
というような感じでまだ ありますでしょうか。
ちょっとじゃあまとめというか、
はい、
なんか ありますか、あの
まとめ、ね、牟田口は参拝してなかった
合祀されていな
かったということで僕 の, あの心のちょっとモヤモヤは全部なくなりました。
今日は晴れましたね、
はい、
よかったですね、
本当によかった、
うん、また
あのてっきり、ね、やってるもんだと思いましたけれども、うん、それはなかった、
本当に参拝 しなくちゃいけないなとかじゃなくて、うん、皆さんも一度ねぜひ行ってみようっていう気持ちで行くと、私も本当敷居高かったですけど、
行っちゃえば普通ですからね、
全然何のあれもないというかね、う
ん、まあ、いろんなね作法とかまた覚えるにしろ、
そう別にそれを、うん、あのね、まあ、俺もだからさっき言った通り、うん、すごいそれに関して悩んで、うんうん、でも行ってやって、うん、やっぱりこう最後に一礼をして出た時にすごい清々しい気持ちっていうか、
質問、あの、はい、正殿参拝とありますよね、はい、あの時に服装とかはドレスコードあるんでしょうか、は
い、やっぱ清掃ですね、ネクタイが
清掃、
あ、それ決まってるんですか、
決まってはないですけど、はい、羽織、和服だったら羽織袴か、
じゃあドッキュンみたいなのがとか言ったら
もう、それはダメ、ジーンズで行っちゃいました、
ネクタイ着用があの好ましいですね、
は決まってるんですね、決まってるんですね、
決まってるわけではないんですけど、
自分の気持ちでそう言った方がいいよ、
なるほどなるほどなるほど、
そうで行くべきであるっていう気持ちで、
一応あの暗黙のドレスコードはあるということです、ね、
それは本当に靖国に限らずどこの神社もそうです、
そうだと、
は
い、神様の前ですからね、
なるほど、
うん、
じゃ あ, あのサンダルなんて論外ですよね、
サンダルは多分ダメ、
私ちょっと今日サンダルなんですけ
ど、あ、そう、結局裸足にはなりますんで、
その、あと、そこまで行く神社の敷地の中でもサンダルもちょっと厳しいですね、まあ、本当はね、作法として
僕は今日下駄ですけどね、
あ、
下駄は裸足ですので、
なるほどなるほど、
歩きやすい感じだった
ら、まあ、暗黙のドレスコードはあるということ
です、ね、まあ、自分がどの気持ちで行くかじゃないですか、
なるほどなるほど、
皆さんもぜひ一度、は
い、コンビニに行く気持ちで行かないでしょう多分
、まあ、それは当然です、はい、
一度行って見ていただけたら、はい、ということですね、
行ってね、
はい、
硬いことでもないですからね、
何か告知があるということ
で、告知に行かせていただきたいと思います、はい、じゃあいきますよ、7.23 官民主党内閣打倒、守れ主権と領土、旧国政権樹立、拉致被害者奪還、関西統一大行動、in 大阪府大阪市、
イエイ、
平成23年7月23日土曜日、デモ行進がありますよと、13時半から、
はい、
詳しくは、頑張れ日本全国行動委員会のホームページもしくはチャンネル桜のイベント情報でもありますと、はい、でもう一つあります、これはさやさんですね、さやの音楽流星群 in STB スイートベージル132という六本木にあるライブハウスというかね、あの会場なんですけれども、これね7月24日日曜日、これちょっと4500円で高いんですけど、すんごいさやさんのね歌をぜひね、聞きに来ていただきたい。
高くないでしょ、別に。
まあ、そうですね。私にとっては高かったです。すみません。
あ、そうですか。
これはね、チャンネル作家の水島社長とかも行くって言ってたんで、で私も行くし、なんかみんなで行きましょうよ、ぜひ。
みんなで。
200人ぐらいの規模の会場なんで、ぜひ皆さんも行っていただければと思います。
はい。
で、今日のスタッフですね。
あ、ちょっと巻きで巻きで、はい、
巻きでね、カメラ、葵高則さん、ディレクター、受付、川端健一さん、音響、木更木雄二さん、生放送、高野和之さんと私でお送りいたしました、
はい、はい、ということで、次週予告をいたしましょうか、
はい、はい、
実は来週は23、4か
23じゃないですか、
23は、ね、実は私、去年の、
うん、
このぐらいの時期に実は NHK の日刊、日本のこれからというものに出ましたので、
デビュー作ですね、
まあ、若干1年ちょっとフライですが、記念討論会みたいなのをしたいと、
はい、
おお、
ね、
いいスペシャル、
うん、これ誰
よいしょ
これ私はスペシャル誰が出るかって言っていいんですか、
今を言っていいです
か、じゃあいいですよ、
行っちゃいましょう、
こちらから
キムヨンスといういつも、
はい、
まあ、ご来場してくださってる方、
はい、
まあ、チャンネル作
なんですけ
ど、万世、よいしょ、
あのキム君聞いてる、悪いけど竹島日本の領土だ
よ、あとはリンさんっていう、うん、
あ、ちょっと僕の、 僕のことを記事にしてくれたフリーライターの在日の人ですね、
在日の方ですね、うん、なんか在日の方2人と、
はい、
古谷さんと、
はい、
斉藤さん、
斉藤さん、出れます
、あ、俺も出るんですか、
あ、
なんか番組中の突然のオファー
よろしくお願いします、
わかりましたけど、
私はね、はい、僕はこういう説を唱えてます、韓国在日の人にも言いたいのはやっぱり日独伊
三国同盟
言うでしょ、はい、君たちも枢軸だぞ、 あなたたちも一緒に戦ったんだからねって、
うんうん、
もし 100万歩譲って謝んなきゃいけないんだったら、うん、あなたたちも一緒に謝りなさいと、うん、だって数軸じゃないか、うんうん、
ね、
ということを言います、
ね、来週は暑い、はい、来週も暑い、ね、
来週も暑い感じですね、
はい、う
ん、なんでぜひあのスタジオにもね遊びに来ていただいて、
来ていただいてぜひ、はい、
ぜひね、
お土産とかもあるかもしれません
ので、来週はまあ1時間半ですから、ちょっとあのパーソナリティの近況とかは なしに、
なしで
ちょっと拡大、
もう1時間半
金券
ガクガクで
実質的に拡大するような感じで、ちょっと
討論のみで
特番のような感じでやりたいと思いますので、はい、じゃあ斉藤さんもよろしくお願いします。
すいません急に、ね、忙しくて言ってない。
いえいえ、とんでもないです。
今回のね、総括、
あの蔡陽一監督には私あの日本映画協会に打診しまして、うん、直接電話したんですけれども、事情がありいけないと、
なるほど、
ということは嘘なんですけれども電話してないですけれども
っていう話があると、はい、
だから多分無理でしょう
来ないでしょう、
来てほしいけど無理でしょう、それは
そう、
はい、
あとエイリーライズもあの震災のチャリティーのライブを8月20日にやりますんで、
はい、
下北沢のフィーバーっていうところで、
あ、そうです、またじゃあ来週また
チャリティーライブ、
詳しい話はまた番組の方でも、
はい、お願いします。
は
い、
また、はい、
どうもどうも、
10秒、
じゃあ靖国神社で僕と握手、う
ん、はい、またよろしくお願いします、は
い、ありがとうございました。
はい、
終わりました、
終わります、
ありがとうございました、
まだやった、
はい、ありがとうございました。